先日の12月13日、SBS テレビがマッコリ製造に関連して報道したニュースの内容をそのままお読み申し上げます。ある醸造所の代表がマッコリの主原料である米の3分の1を外国産を使いながらも 100% 国産の米を使ったと製品を販売して摘発され、原産地虚偽表示の嫌疑で起訴されましたが、裁判所は無罪を宣告しました。裁判所はマッコリ製造に輸入米がたくさん使われはしたが、原産地表示対象から除外される食品添加物に当たるので違法ではないと判断しました。ソウル西部地方裁判所刑事2チームのシン・ヒョンチョル判事は、農水産物の原産地表示に関する法律違反の嫌疑で起訴されたキョンブ地域の某醸造所の代表45歳コン・ボウ氏に無罪を宣告しました。コン氏が祖父の代から3代目として運営してきたこの醸造所は、長い伝統により酒類業界で認知度が高いところです。コン氏は昨年10月から今年7月まで国産と輸入米を2対1の比率で混ぜて、マッコリとどんどん酒を製造して、製品の外装に 100% 国産米と表示し、原材料名表示欄にも白米、国内産と虚偽記載をした嫌疑で起訴されました。検察は、国内産の加工用の米の価格が上がるや、コン氏が製造原価を下げようと外国産を混ぜて酒を製造してから原産地を偽って表示したと判断し、コン氏を裁判にかけました。しかし裁判所は、醸造所でマッコリが製造される過程を調べた結果、現行の法令上問題とすることはできないと判断しました。醸造所では、マッコリを仕込むのに使われる麹の一種である粒麹を作るのに、輸入米 45kg を使用し、マッコリの主原料である蒸し米を作るのには、国内産の米 95kg と小麦粉 10kg を使いました。裁判所は、マッコリ製造に使われる粒麹が農水産物の原産地表示法の施行令上、原産地を表示する必要がない食品添加物に該当すると見ました。施行令によれば、水、食品添加物、酒に入れるアルコールのエタノール等類は原産地表示対象ではありません。また、食品添加物の基準と規格を明示した食品添加物工程に、天然食品添加物の一つとして麹があり、ここに粒麹が含まれていると点にも裁判所は注目しました。裁判所は、外国産の米を国産の半分も使用しても、国内産だけ使用するかのように表記し、消費者に混同させる憂慮があるという事情だけでは、別途の立法なくして被告人を処罰できないと判決を下しました。検察は、輸入米を使用し、粒麹を直接製造し、使用された量もかなりのものという点から、該当醸造所の粒麹を添加物とだけ見ることはできないと判断したと語り、法理的に争う余地があるだけに控訴する予定だと明かした。一般的には素直に納得しづらい内容です。インターネットの時点は、食品添加物を食品を製造加工するとき、思考の価値を向上させたり栄養の価値を高める目的で添加する物質、調味料、着色料、保存料のようなものがあると解説しています。保存料は、微生物による食品の腐敗や変質を防ぐために食品に添加する物質を意味します。 調味料、着色料、保存料のような食品添加物の共通点は、これらは添加される本来の食品の分量に比べ、その量はわずかに過ぎないということです。食品に調味料を添加する場合、食品の分量の2分の1や3分の1に該当する調味料を入れるようなケース、人はいません。微量の添加物ならば、あえて原産地を表示する必要はないでしょう。しかし、輸入米の量が全体の量の3分の1、言い換えれば国産米の2分の1にもなったとしたら、それは添加物の表現と範囲を超えたものです。輸入米をこれだけ多く使いながらも、容器に 100% 国産米を使用と表記するのは、消費者の立場で見るとすれば、原産地を虚偽表示した明白な欺瞞と見ることができます。しかし裁判所はそのマッコリ製造業者に無罪を宣告しました。我が国の現行法上、いくら輸入米をたくさん使用しても、粒麹は食品添加物として分類されており、食品添加物は原産地表示法の施行令上、原産地を表示する必要がないからです。つまり先ほど紹介した事例よりも、もっとたくさん輸入米を添加物として使用して 100% 国産米と表記しても偽りではないことになります。輸入米の使用量がいくら多くても、それが添加物に分類される限り、現行法上当事者の行為は無罪だからです。このような事例は私たちに罪と法の関係について深く考えさせてくれます。我が国の司法部も罪刑法定主義を採択しています。罪刑法定主義の要旨は、どんな行為が犯罪なのか、そうではないのか、またはその犯罪に対してどんな刑罰を下すのかということは、法律によってのみ決められるということです。国民個人の自由と権利を保障するために、権力者が犯罪と刑罰を思い通りに牛耳れないようにした罪刑法定主義の大原則は、法律がなければ犯罪もなく、法律なくしては刑罰もないということです。したがって社会的に非難されて当然であり、道徳的に明白に誤った行為であっても、法律がその行為を犯罪として規定していなかったならば、法律上その当事者は無罪となります。法律あってこそ犯罪があり、結果的に犯罪者も存在します。殺人が犯罪であるのは、法が殺人を犯罪と規定しているからです。殺人が犯罪という法が制定され施行される前は、殺人は無罪でした。それで昔は人をたくさん殺した人がかえって英雄の扱いを受けたりもしました。いくら人をたくさん殺しても、殺人は犯罪ではなかったんです。法が殺人を犯罪として規定している今日ならば、そのような人々はすべて殺人鬼として重刑に処されることでしょう。 窃盗、暴行、強姦などがすべて犯罪であるのも、法律がそのような行為を犯罪と規定しているからです。法があるので、法に背く犯罪があり、結果的に犯罪者がいるということは、反対に法があるので法を遵守する遵法者もいるということです。犯罪者と遵法者の基準が法であります。犯罪者が多いと治安の不安定な社会であり、遵法者が多いほど安全な社会ですけれども、いくら法があって、法が具体的な犯罪を規定していても、犯罪者の犯罪行為が発覚しなければ、犯罪者はいくらでも無罪の遵法者のようになりすましながら生きていきます。しかし、いくら人が遵法者のようになりすましたとしても、それは遵法者ではありません。人間の法は人間のために、人間によって作られました。法を制定した人間も、法を執行する人間も、法の執行の対象になる人間も、不完全な存在である点では皆同じです。人間によって制定された法も、人間による法の執行も完全ではありえないという意味です。それで公益を犯し、非難されるのが当然の行為であるにもかかわらず、法がなく無罪となったりもし、法を破った犯罪者でありながらも、法の執行が及ばずに義の遵法者になりすますこともできます。しかし、神様の法は人間の法とは根本的に違います。神様の法は被造物である人間に対する創造主の法であるので、神様の法は完全無欠です。神様の法が及ばない人間の犯罪はありえません。神様の法は人間の犯罪を一つ残らず告発します。神様の法の前で有罪が無罪になる確率は 0.000% です。この世のいかなる人間も神様の法から逃れることはできません。殺人が犯罪であると規定されていなければ、正しい人になりすますしながら暮らせるように、神様の法を知らない人は自分を正しい人間と錯覚して生きていきます。重要なことは、その人が神様の法を知らないからといって、その人の前で神様の法が消滅したり、その人を避けていったりはしないという事実です。この世の誰でも、法を知っていようがいまいが、望もうが望まないであろうが、神様の法を受け入れようが拒否しようが関係なく、神様の法はこの世のすべての人間に適用されます。さらに神様は人間の心の中まで深く見通すお方でありますので、人間が神様の前で自分の罪過を隠すことは初めから不可能なことです。神様の法による神様の 審判を避けることはいかなる人間もできないということです。それゆえ神様の方、神様審判の前で義なる人間、正しい人間は存在しません。罪の性を持った人間の中で神様の法をすべて守っていける人間はどこにもいません。人間が神様の法の前で義の順法者になりすますということは最初から不可能なことです。使徒パウロの証言を見てみます。3章9節から18節です。ではどうなのか、私たちには優れた点があるのでしょうか。全くありません。すでに指摘したようにユダヤ人もギリシャ人も皆罪のもとにあるのです。次のように書いてある通りです。正しい者はいない、一人もいない、悟る者もなく神を探し求める者もいない、皆迷い、誰も彼も役に立たないものとなった。善を行う者はいない、ただの一人もいない。彼らの喉は開いた墓のようであり、彼らの舌で人を欺き、その唇にはマムシの毒がある。口は呪いと苦みで満ち、足は血を流すのに早く、その道には破壊と悲惨がある。彼らは平和の道を知らない。彼らの目には神への恐れがない。どうでしょうか。私たちの心の中が見透かされたようではありませんでしょうか。いいえ、神様が私たちの実態を正確に見抜いていらっしゃるのではないでしょうか。神様は断定なされました。正しい者はいない、一人もいない。そうではないでしょうか。神様が食べてはならないと命令なさった善悪の実を食べ、エデンの園から追い出されたアダムとエヴァの血を受け継いで罪の性を持って生まれた私たちの中に、一体誰が神様の法の前で正しい人でありえましょうか。神様はまたこのようにも断定なされました。善を行う者はいない、ただの一人もいない。人間の中に相対的に良い人間は至るところにいますけれども、神様の絶対的な法の基準による絶対的な善人は決して存在できません。存在しません。自らが神様の選民であると認じていたユダヤ人であり、知性と文化を誇っていたギリシャ人であれ、神様の法の前では同じ罪人という観点からは何の相違もありえません。人間の心の中まで見抜かれる神様の法廷で、完全無欠の神様の法によって無罪宣告を受けることのできる人間はただの一人もいないということです。このようにすべての人間が罪人であるならば、神様の法に従って下される宣告はただ一つ、永遠の滅びである死刑しかありません。神様の法は罪の支払う報酬は死とはっきりと規定しているからです。法はあたかも堤防のようです。いくら巨大な堤防でも小さな 針のような穴が堤防全体を決壊させてしまうように、法の執行者が法律の一条項でも無視するのは、法全体の権威と効力を自らが崩す行為です。神様の法が罪の支払う報酬は死であると規定した以上、神様はご自身の法の権威のために、ご自身の法を犯した人間に必ず永遠の滅びの死刑を宣告をするほかありませんでした。しかし神様は人間が想像もできない逆転のドラマ、救いの大ドラマを直接演出なされました。今日の本文のヨハネによる福音書3章16節がその逆転のドラマ、その救いの大ドラマの核心をこのように明かししています。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神様がご自身の法に従って罪人である人間に永遠の滅びの死刑を宣告なされる代わりに、人間を救うためにご自身の一人子を送ってくださいました。神様の一人子のイエス様がこの地に人間として来られ、人間の罪をご自身が負われ、人間の罪の代価をご自身が代わりに払うために、罪人を死刑に処す十字架の生贄となり、自らお亡くなりになることで、神様の法により罪人は必ず死なねばならないという神様の抗議と、それにもかかわらず罪人をお救いになられようとした神様の愛を十字架の上で同時に、そして完全に成就なされました。そしてイエス様が十字架に打たれお亡くなりになられてから3日目の日、父なる神様が死の真っ只中からイエス様を永遠に起こし立てることで、人間を永遠の滅びの死刑から救い出してくださった神様が、人間にイエス・キリストの中で永遠の生命まで享受できるようにしてくださいました。これこそが福音、グッドニュースではないはずがありません。イエス様がお生まれになった今日、聖誕節は神様のこの福音、このグッドニュースが人間の世と歴史の中に浸透して入ってきた日です。人間によって作られたこの世の宗教は、人々が神を探していかねばなりません。しかし神様の一人子のイエス様は、ご自身が自ら人間の世と人間の歴史の中に降臨なされて、進んでこられ、浸透してこられました。永遠の滅びの死刑宣告から私たちを救ってくださるためでした。そうだとしたら、どんな人がイエス様を自分の欲望を成就するための手段ではなく、自分を罪と死の罠から救ってくださった永遠の生命の救世主として受け入れ、自分の生命の目的として礼拝するのでしょうか。神様の法の前に立ってみた人、すなわち神様の法を知る人です。神様の法によって同じように告発を受け、永遠の滅びの死刑宣告以外の 他の道が自分にあるはずのないことを切実に感じた人だけ十字架のイエス様を神聖な救世主として受け入れ、人生で礼拝することができます。ローマ書3章20節をお読みいたします。なぜなら律法を実行することによっては誰一人神の前で義とされないからです。律法によっては罪の自覚しか生じないのです。律法があるので、律法の告発によって私たちはどれほど凶悪な罪人か、それを知ることになります。律法は私たちの実態を映してくれる鏡です。神様がご自身の法である律法が入った旧約聖書を私たちにくださった理由がまさにここにあります。この律法の鏡に自分の実態を映してみた人だけ、その律法によってこの鋭い刃物のような律法の告発で自分が永遠の滅びの死刑宣告を受けるのが当然の罪人であることを自覚した人だけ、新約聖書の福音がなぜ必要なのか初めて明瞭に悟ることになり、神様がこの地に送られた神様の一人子であり救い主である十字架のイエス様と人格的な出会いを持つことができます。皆さんはどんな理由でイエス様を追い求めていますか？経済的な問題のためにイエス様を追い求めることはできます。いくらでもそういうふうにできますが、しかしそのような場合は実際にはこの世の財物が、財産がイエス様の代わりになってくれることができます。肉体の病気によってイエス様を追い求めることもできます。そのような場合にはイエス様は手段に過ぎず、肉体の健康が偶像になっているかもしれません。この世の成功と出世のためにイエス様を追い求めることもできます。しかしそのような人はこの世で出世し成功すればするほど、その人の霊魂はイエス様からさらにだんだん離れていくかもしれません。この世での出世と成功が自分が所有した財産と肉体の健康がある日突然に自分に押し寄せてきた死を防ぎきれないその瞬間、自分が持っているものが何も自分の死後を保証してくれないその最後の瞬間に、イエス様の中で永遠の生命と永遠の神の御国を享受することを望みますでしょうか。そうだとすれば、この時間私たち皆旧約聖書の律法の前に立ちましょう。律法の鏡の前に私たちの実態を映してみましょう。鋭い刃物のような律法の告発に私たち自身が露出されれば露出されるほど、私たちは新約の福音書に移っていき、今日の本文の御言葉を賛美するほかなくなることでしょう。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。まさに今日が永遠の滅びの死刑宣告から私たちを救うために、神様の一人子であるイエス様がこの地に来られた日、 神様のグッドニュース、福音の大ドラマが始まる時間、始まる日です。それで今日はイエス様の生誕日であるとともに、このお方の中で新しい生命の人生を生きることになった私たち皆の2番目の誕生日が始まる日でもあります。メリークリスマス。お祈りいたしましょう。もし神様が私たちに神様の法が入った旧約聖書だけをくださったならば、私たちは皆神様の法によって永遠の滅びの死刑宣告を免れないでしょう。もし神様が私たちに神様の福音を述べた新約聖書だけをくださったならば、私たちはイエス様をしっかりとわからないまま、私たちの欲望を成就するための幸せを祈る手段としてだけ考えることでしょう。今日意味深いイエス様の生誕節を迎え、私たちになぜ旧約聖書と新約聖書が同時に必要かを分からせてくださり感謝します。旧約聖書を通して永遠の滅びの死刑宣告を受けるのが当然の私の実態を確認し、新約聖書の福音を求めて十字架のイエス様を自分の人生の目的として礼拝するようになりますように、そうしてイエス様の中で旧約聖書と新約聖書が調和と均衡をなす私たちの新しい人生が、日ごとに誠の生命の喜びと力が充満した生誕節を編み上げることができますように、そして今日の本文の御言葉が一生涯私たちの告白と賛美になりますように。神はその独り子をお与えになったほどによう愛された、独り子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。